ジョブズとマキャベリの君主論に学ぶ狡猾さの必要性。こんにちは、ひろきです。このタイトルはマキャベリの君主論の有名な言葉から取っています。支配者は獅子のように勇猛で、狐のように狡猾であるというものです。ジョブズの場合、獅子はわかると思いますが、どこが狐なのでしょうか。それを説明します。アップルは節税でも史上最強レベル。アップルはあれだけの利益を出しながら、世界のどの国でもほとんど税金を納めていません。ダブルアイリッシュ、ダッチサンドイッチと呼ばれる高度なテクニックを駆使して税金をゼロに近づけているのです。ちなみにいろんな国の税法を組み合わせて合法的に租税を回避する方法です。世界の税金の専門家はこのアップルの節税スキームを評して、アップルの起こしたイノベーションは iPad でも iPhone でもなく節税スキームだと言っているくらいです。そのくらい節税でもすごいんですね。日本人は節税のことを知らなすぎる。日本人はお金の教育全般ができていないのですが、その中でも特に節税について疎いです。日本人が節税に疎い理由は、英語ができない。ちなみに国際税法を組み合わせた方法に弱い。日本の税法がそもそも厳しい。節税に罪悪感を持っているというものです。一番大きいのは一つ目ですね。英語が本当に弱いのです。完璧な節税というのは国際税法を組み合わせて初めてできるもので、自国単独では難しいのです。このあたりは日本人が不利なのは仕方ないかもしれません。二つ目の理由は、これも突き詰めると英語ができないです。というのは、日本で店舗や工場をガンガン構えているアマゾンやスターバックスの日本法人も日本で税金を納めていないのです。ということは、英語ができて海外の税法を駆使できれば、日本でビジネスをしていたとしても、納税ゼロにすることは可能なのです。なので、これも結局英語の問題なんですね。そして、最後がこれです。節税をケチ臭いと思う日本人は多いです。しかし、冒頭に書いた通り、アップルが最強の企業になれたのは、獅子の強さと狐の狡猾さの両方を、ジョブズや経営陣が持っていたからです。狐になることは悪ではないのです。ならなくてはいけないんですね。マキャベリの時代から、もっと言うと中国の甘美師という紀元前から言われていたことなので、これは間違いなく真理なのです。あなたもぜひ意識してみてください。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。